相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日相場先生はシンガポールからのリモートでのご出演となっております。はい、
シンガポールです、はい、なんか ホテルの Wi-Fi があんまり良くなくて、携帯のテザリングがいいっていうのは前ね
ありましたね。
どっかで中継、一緒だったよね、
はい、
で急に話は変わりますが、なんかあれですか、なんだ、
ほら
日米関税協議、
はい、
なんか赤澤大臣が言って、うん、15% にしたと、
うんうん、
すごいね、
はい、
10回行かれたって言うんですよ、ニューヨークにね、
はい、
そしたらね、ラトニックっていう商務長官がいるじゃない、ラトニックが商務長官で、ベッセントっていうのが財務長官で、
はい、
でラトニックがあんまり赤澤大臣が通ってくるもんだから自分の自宅に、ま、招いて、赤澤大臣を、はい、ラトニックの、家に招いてね、トランプ攻略法を教えたって言うんだから、練習したんだって、一緒になんていうの、あれ、こう言われたらこう言えっていうの、なんていうの、あれ、シミュレーションじゃなくて、ブレなんだ、なんとかってあるじゃない、
対策をしたってことですね。
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、すごいよね。だから通うとさ、はい、情が入ってさ、こいつのためにしてやろうっていう気になるんだなと思って、あ、こういう重要な、なんていうの、その、交渉でもね、
はい、
そういう人と人のそういうのってのはあるんだなと思ってね、改めて勉強になりましたね。
そうですね、
うん、
今日もたくさんチャットで番組開始前からコメントいただいてまして、はい、プロイさん、山口さん、はい、マナさん、バグさん、ガーリックマスターさん、万博会場から聞いてますっていう師匠さんからも ね来てますね。
ありがたいです ですね。
山口さんがですね、お時間あれば、銅、プラチナ、パラジウムについてお話しいただきたいです。
なるほど。
山新さん、相場先生の普段されているチャートリーディングを少しでも構わないので、お時間がありましたら生で見せていただきたいですと。
なるほど、生で、
はい、
はい、いいね、まあ、生もいいしね、昨日はね日本酒飲んだよ
ビールですね、
うん、その前がね、
その生じゃないんです、生放送ですので、うん、せっかくのね、
わかりました、
はい、よろしくお願いします、
はい、
では番組始めていきましょう。
はい、
この番組は株職人の相場志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場先生に分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。24日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し、終値は前日に比べて655円2銭高の 41,826 円34銭でした。連日で年初来高値を更新し、2024年7月11日につけた過去最高値以来、およそ1年ぶりの高値をつけました。日米関税交渉の合意を交換して、前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継ぎました。日本に続き欧州連合や中国など主要国とアメリカとの間でも貿易交渉が進展するとの期待感も追い風となりました。東証株価指数トピックスは過去最高値を更新しました。日経平均の上げ幅は900円に迫り、およそ1年ぶりに4万2000円台に乗せる場面がありました。アメリカ関税政策による世界景気の悪化懸念が後退したとして、海外短期筋を中心に運用リスクを取る動きが加速しています。国内では与党の参院選大敗を受けて、財政規律派とされる石破総理が退陣し、次期政権が財政拡張的な政策を進めるとの思惑を材料視する動きもあったということです。 午後はやや伸び悩む場面がありました。日経平均は前日の1396円高に続く急伸となった上、日米合意を交換するのは2日目、およそ1年ぶりの高値水準とあって、上値では戻り待ちや利益確定目的の売りが出ました。東証プライムの売買代金は概算で5兆7264億円、売買高は22億899万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1357、値下がりは215、横ばいが52でした。ということです。
はい、今、チャートを出してます。見えてますか？
はい、見えてます。
はい、日経の先物のチャートなんですが、はい、前回のこの放送の時には、前の高値ですね、ここですね、ここを超えてくると、はい、上に行くんだろうと、うん、で超えないで下に行くと青を割って、紫ぐらいまで下げるかもしれないなっていう、ちょうどここの高値高値高値が並んでいるところが紫なんですね、
はい、
で、上に抜けたので今日も上がっているという状況ですね、うん、で本数的には 1,2,3,4 今日で5本になります、はい、ということですね。で、トランプ関税が、25だっけ、それが、15になったということで、はい、安心したと、うん、でこれアクアレちゃんもリスナーの皆さんもスタッフの皆さんもほらニュースで何かあると、はい、バーッと上がったり下がったりするけれども、はい、今度違う事件が出てくるんだよ ね、
そうですね、
必ず、
はい、
関税でいろんなことが大変だったと、うん、で関税が収まると今度はもっと違う何かがあるんだよ、
はい、次々とね、
例えばイスラエルがどうだとか中国がどうだとか、はい、シンガポールがどうだとか出てきて、はい、また下がったり上がったりするわけなんで、はい、楽観視はできないんだけれども、うん、現状チャートだけを見ると日足はパンパカパンに戻りました、
はい、
で次に週足を見ていただきますと、過去のですね2014年の3月、それから2024年の3月、から2024年の7月、はい、それと11、12と、全部いっぺんに今日超えてきましたね、ですので、でここパンパカパンになってますね、これオレンジ、はい、青紫、パンパカパンじゃないや、オレンジ青紫緑赤だから、完全なパンパカではまだないですね。ちょっと大きくしましょう。そうするとオレンジの上に青が上を向いていて、
はい、
その上で紫が上を向いていて、その上で緑赤なので、うん、まだ完全なパンパカではないから、一度どっかで下がって、で軽く下げてその後上げてくると青が紫を超えて本格上昇になると、ということはまだこれ要するに紫の下だから青とオレンジの物分かれなんで、強いは強いけど、
はい、
もっとガンガン上げないとパンパカパにはならない感じですね。とりあえずは今売りっていうのはなくて買いの流れだと、はい、じゃあ今度はどうなってくるかと、多分為替のお話になってくると思うんだよね、はい、関税が落ち着くとね、で今度関税まだ鉄鋼とかあるんでしょ、鉄鋼とかなんだっけ、そういうのがまだ残ってるんじゃないかな、はい、ちょっと分かんないけど、でこれ、ドル見ますとね、オレンジを超えて今下げてきて、オレンジの上で止まればオレンジ際の戦いに勝ったことになるわけなので、もう一度円安の可能性がありますが、現状ではまだ分からないね、オレンジの上を保てるかどうか。で今本数は 1,2,3,4,5,6,7 本ですから、イメージとしてはここでオレンジに当たって下半身が出て円安方向に行くのかどうかというところでしょう、
はい、
で、次に今度は金を見てみますか、
はい、
金はねこれは方向感がわからない天井圏の動きになっています。ここではね、青と紫が離れているんだけれども、
はい、
もう青と紫がだいぶ接近してきましたから、
はい、
もう天井圏の動きなので、大きなトレンドが続 長く下げたり長く上げたりするんじゃなくて、短く上がったり下がったりするので、非常にやりづらいですから、金で例えば逆下半身になった時は、
はい、
売りを入れて1本か2本、下半身になったら買いを入れて、1本か2本、そうやっていってトレンドができるのを待ってから、長期のトレードに入ると。なるほど。
金についてちょっとチャットが来てまして、青支配さん、はいはい、金についてですが、今でもどちらに行くか不透明な状況ですかってことですが、やはりそういうことなんですね。
まあ、そういうことですね。はい、今現在逆下半身になっていて、
はい、
で高値これ並んでますね、ここね、4月と5月と6月と今、高値が並んでますから、この高値を超えないで、その下で行ったり来たりをするので、
はい、
ちょうど今この時間は逆下半身になってるんだけど、
はい、
これはこの日本時間の4時40分という時なんで、明日の朝になってこれ逆下半身このままであれば、とりあえず一旦は 2日とか下げて、でまた下半身が出て上がっていくっていう、この天井圏の動きを繰り返すことになりますから、細心の注意が必要ですね。
はい、もう一つですね、プロイさんから、
はい、
7月14日に赤のダブル底を確認して金を買いました。先週のラジオで相葉先生が、
はいはいはいはい、はい、
相葉先生が金はどっちに行くかわからないとおっしゃっていたのでビビりましたが、うん、先生を信じるか、うん、相葉式を信じるかと迷って、うん、赤のダブル底を信じてキープ、うん、無事上がって前の高値で手じまいました。かっこ23日の寝る前にリグって朝起きたらズドンと下がって陰性になっていました。前の高値って大事とコメントいただいてます。
そうだね、ここでこれこことここでダブル底になって一応カップイズハンドルになったと、
はい、
ただ線が集中しているので、まあ、今回はうまくいったけど、やっぱり前の高値に並んで陰線が出たので、
はいはい、
まあ我々から見たら そんな長く持つようなところじゃないなっていう感じですわね。でこの先もそういうことが起こるだろうということですね。
はい、はい、ありがとうございます。
でこれを週足で見るとどうなるかっていうと、
はい、
まあボックス圏の中で、ボックス圏の中だね今ね。でただ青が折れてるわけではないので、
はい、
一気に下がることはあまり考えられないんですよね。青が上見てる場合はどちらかというと上げなんですわ、
はい、
ただ今天井圏で固まっているので、この固まりの間はやっぱり1周上げて2周下げて2周下げてとかそういうことになるので、先ほどコメントくださった方のように、
はいはい、
まあ先ほどコメントくださった方の保有期間はダブル底できて下半身はここだと思うんだよね、
はい、
これを見て買ったと思う。それから 1,2,3,4,5、 5日ぐらい嫌な思いをして、で我慢してたら抜けましたと、うん、でも抜けたけど前の高値に並んで下がっちゃいましたということなんで、
はい、
今後も短期ということになると思います、
はい、
それから原油はこうちょっと分かんないよね。なんか動きがちょっと分かんないな、
ね、
うん、それで銅は一応俺買ってんだけど、
はい、
買ってんだけど、
買
ってんだけどですよ。うん、そうそう、これパンパカパンだからね。
そうですね。
やはりここでこうね、ここがやっぱり一番買い時だったわけですね。
はい。
うん。でこの時買わないのはどういうことかっていうと、今チャートに見えてますか？大丈夫ですか？
見えてますよ。
ちょっと動かしました。ここ買いだったんだけど、
はい、
ここを買うメンタルを阻む事象っていうのは、ここで買ったとしてもここに並んじゃって下げたら嫌だなって思う気持ちがあるからこれで買えないわけですね、
はい、
ところがオレンジ紫青緑がこう上に急角度で向いてるので、これ買、はい、まず買ってダメだったら手締まうつもりで買って、でこれはもう OK ですから、で今を迎えてるということで、今 1,2,3,4,5,6 本ですか、
はい、まだ
いきますかね、銅は6本ね、まだ大丈夫、
はい、
ところが週足で言うと、結構ここからだとね、今16本いってるんで、 そうなると週足16本で日足 1,2,3,4,5,6 本だから、はい、どっかでこの辺天井作るかもしれないんで、今買ってる俺としては、はい、まあ次陰線が出た時は我慢するけど、まあもう1本陽線が出て陰線が2本ぐらい出ちゃったらちょっと終わりにしようかなっていうところですね、週足でいくとね、
はい、
でそのまま陰線が出ないかったら持ってきゃいいんだから、
うん、
だからシルバーがね、パンパカパンですから今陰線2本出てるので、はい、上に陽線でもう一回抜けたら買いなんだけど、まあ週足を見ないと分かんなくて、週足だと結構いってんじゃねえかな、もうオレンジに下髭当たって今16本なので、まあ週足16本ですからこの辺ちょっと波乱が起こるかもしれないからあまりやらない方がいいね。でトウモロコシなんだけど、これ週足見ていただくと、
はい、
あ、今ちょっと止まったかな、週足見るとね、綺麗に下から上がってって下がっているオレンジを越えて、でオレンジ際やってもう一回上がったんだけど前の高値に行かないでそのまま下がっちゃいましたというあのことなんで、これは注意して見ていれば取れたかもしれない。ただ俺なんかもそうなんですけども、はい、あのたくさんの銘柄見てるとこんなに美味しいのを、まあ、見失ってし見失つか、あの見てないために取れなかったり、見ていたとしてもこう狭い目で 見ているとこのオレンジ越えのダブルトップが気がつかなくって売れなかったっていうのがあるかもしれないですね。時間まだ大丈夫かな、
あと少し2分ぐらいいけます。
2分ぐらいありますね。でね、小麦がね、そこをつけてんだよね、ここと、うん、ここと、ここと、ここと、ここと。だここを割っちゃうと、あの、問題なんだけど、ここまでオレンジが来て、ここでオレンジ来て、はい、もう一回これオレンジ来たから、ここぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ詰まってったら上がったったら面白いね。これ、週足だからね。という感じがします。
うんうん、
それから、プラチナは、あの、この番組でも取り上げましたけれども、
はい、
あの、俺、番組でやったのこの辺だもんね。
そうでしたよね。
確か。そっからビャーっといって、俺この辺で終わりにしちゃったけど、持ってたら今頃もうあれだな、もうラジオ日経、あ、まあ行ってないもんな、行ってないわ、シンガポールいるわ。今言おうと思ったのは、まあ持ってたら今頃海外来てるやと思ったけど、今海外だもんな。で、これ、ここ取ってくるためには、やっぱり週足を見ていただくと、ほら、まだまだ行けますよっていうような途中経過だったわけですよ。で、さっきのほら、小麦みたいじゃない、これ、ここが。
そうですね。
ね、で小麦はまだこの辺にあるわけだ。
はい、ここから。
だからうまく飛び出せばこんな感じになるかもしれない。最後に大豆。大豆も似てますね。これ週足だから。
はい、
あの下値が揃って、はい、だんだん居場所がオレンジの上だったのが青の上になって、今紫の上で頑張ってますから、うんうん、この週足があまり下げずに上に抜けたら、これは、あの、買ってもいい。これ週足ですからね。
はい。
面白いんじゃないかなという感じです。
はい。はい。わかりました。では次のコーナーに行きましょうか。
行きましょう。
はい。はい、以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
はい、今日の提言は7453の良品計画を題材に相場流の考え方を理解しましょうと。
おー、まさにマリオさんから午後から良品計画でデイトレードやって取れましたとコメント来ております。
あ、それはおめでとうございますね。良品計画すごいね。これシンガポールでも、あの、いいの、もういい、でっかいのできたしね。この間パリでもあったし ね、あの、ニューヨークにもあるし、頑張ってるね。
はい。
うん。それでね、あの、なんだっけ、バリー・リバーさん。
はい。
ね、ちょっとこれ読んでもらえますか。
いつも勉強させていただいております。
出てる？
良品計画のようにダラダラと上げていく場面の本数の数え方がよくわかりません。9本17本を優に超えているのですが、どこでリセットと考えたらよろしいですか。
そう、このね、バリーリバーさんの良品計画ダラダラと上げている本数がもうとっくに超えてるんだと、うん、なるほどなということで、良品計画をちょっと分析してみたので見ていただこうと思いますね。 まず良品計画、実はね、月足から入るとこうなってる。どうよ。実はこれ番組で良品計画いいって言ってたよね。トランプ関税で大変だけど、良品計画はいいんだって俺言ってたんだよな。4、5週間前かな。はい、でね、月足ちょっと見ていただくと、実はここが2017年。で、画面の一番右側が2025年。
はい、
2020年に底をつけました。これ月足ですよ。うんうん、で、一旦上昇して、先ほどの、なんだっけ、コーンと一緒にダブルトップをつけて、もう一度、1年後の2022年の7月に、同じ前の安値で止まって、割らずに、月足のダブル底、すごいよ。2020年の6月ぐらいと、2022年の6月ぐらいでダブル底を作って、上がっていって、オレンジ際の戦いに勝って、2020年の1月の高値、22年の1月の高値、8月の高値を超えて、ちょっと下げちゃって、そっからちょっとしか下げずにパンパカパンで戻って、2018年の高値を超えて今ここだもんね。
うん、
これはアイバリュー通り、このポイントは、丸一部を見ていただくと、
はい、
月足を見て硬い流れを見ていくと、どういうことかっていうと、月足でダブル底ってすごいでしょ。
はい、
それから一番俺ね感動したのはここ、ダブル底で上がっていって3ヶ月下げたの、
うん、
でだけどこの前の高値に当たったとこで3ヶ月下げて戻った。もうここ買わないと。もう、ね。
はい。
そして、もう一度前の高値で、不思議だよ、前の高値、これ18年の高値に並んだら陰線出たんだよね。
で、
下髭もこんな、ね。下髭もこんな出たんだよ。
いや
だけど戻ったんだよ。だからね、もうアイバリュー通り。月足で、丸二ダブル底、
はい、
丸三過去の高値を克服、
うん、
そして本数パンパカパン、本数がですね、ここから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 今10本、
はい、
でここから行くと多分 14,5 本行って1回休んで上がったっていうイメージですね、うん、だから月足見てるとこういうとこで見てたら面白かった。ただねここで見ててもね、復活するまでにね、2年ぐらいかかってるから、
はい、
それはやっぱり少し参考にする程度で、ここ以上は下がらないんだっていう思いで、日足と週足でトレードしたらいい。
ああ、そうですね。
右が足、はい、次は週足。じゃあ、先ほどのこの長い月足の上昇を週足で見ると、
はい、
ここで下半身になって、下オレンジ、紫だからね、下半身になって15本で1回終わって、少し、あれしたけど、パンパカパンの状態で、下髭が出た下半身かなんかで入れると、ここで15本。で、これで18軸。今20本目なんですよ。
はい。
だから、週足のことを考えると、まあ、一旦は、少し休む可能性があって、3段上げ考えると、今1段、はい、今2段目に来てます。
うん、
で、先ほどのレッドリバーさん、リバーバレーか、リバーバレーのさんのことを考えると、日足を見ると、まあ、こんなに上がってるわけだから、15本、17本超えてますよね、ということなんだけど、こういうダラダラ上がってるやつでも、15でちょっとへこんで、15でちょっとへこんで、15でちょっとへこんで、へこんで、と、それを繰り返しながら大きくなってるんだけど、あまりへこんでないんだよね。で、これは週足で見破るしかない。週足で見破ると、週足パンパカパンなんだから、日足で下がってても、週足は上がってれば大丈夫。ここの2本の陰線なんかね、
はい、
週足こんな感じだけど、日足ではまあまあ下げてるわけですよ。
うんうん、
だから、週足でにらめっこすると、ものすごくいい。結局15、18、19だから、これもね、この日足だけで見ると、うまくできないんだけど、週足を見て15だな、
はい、
月足を見て、あ、ここは硬いんだ、これ結構今後行くんだっていうのをね、
うん、
このダブル底のこっち側とかカップイズハンドルだとか前の高値抜けたところとか見れば、はい、ここはガンガン上がるっていうのは月足で分かってるから、 冷やしで時々こういう陰線がポツッと出ても、あ、大丈夫大丈夫、月足が大丈夫なんだからというふうに思える感じがしますから、うんうん、ガンガン上がる優等生的な値動きはこの良品計画の月足、
はい、
週足、日足を見てプリントしてですね、うん、ズボンプレッサーの上に貼っておいていただくと今後似たようなお宝銘柄をもう探せるかなっていう感じがしますね、
は
い、
そうですね、
あ、うん、あのね、ちょっとまとめてみたのね、今のお話を、
はい、
週足だけではダメ、日足だけでできればいいけれども、うん、日足だけだとやっぱ難しいんだよね、はい、
うんうん、
さっきの週足月足がなかった、もう日足だととっくに諦めてる、
はい、
だからあの週足だけでダメで、日足だけでできればいいけど難しくて、当然月足だけでダメなんで、うん、結局どうするかっていうと、日足でエントリーして週足を見ながら月足も参考にして、危険地域では手掛けるのをやめると、あるいはね、誘惑に負けない。これはあの、天井圏、ずっと上がってると、これ、良品計画そろそろ終わると思うんだけど、
はい、
一旦はね、日足がもう、あ、週足がもう18分いってるから、そろそろ一旦下がると思うんだけど、ここまで上がっちゃうとね、もう、週足結構いってるから、まだまだいけると思って、日足が上がってると、つい買っちゃうんだよ。
はい、
そうすると、天井圏と上がったり下がったりに巻き込まれちゃうから、うん、もう週足ここまでいってるから、もう手を出さないと。一回上げて戻るまで待つという誘惑に負けないのが大事だね。
大事ですね。
うん。でね、ちょっとできるようになるのはね、
はい、
ここに書いてあるんだけど、なかなか難しいのは、日足でエントリーして週足を見ながら月足も参考にで難しいんで、あの、俺がどうやるか見てもらって、それを何度も考える。あ、なんで相場しろこうやったんだ、考える。
はい、
で、考えたら、1回じゃ絶対分かんないから50回か60回考える。赤澤大臣もね、10回言ってラトニックさんがあのトランプ虎の巻を敵なのに授けてくれたわけだから、うん、何度も何度もやる。で、練習して実際にこれらが終わったら少しの玉で実際にやってみるっていうのがやっぱり理想的なんだろうな。
うーん、
でもラジオはね、これは時間限られてますからね。
そうですね、
あの、うん、スポンサーも厳しいんだよ、なかなか時間がな。うん、
あと1分ちょっとですけれども、ヤマシンさん、良品計画をコピーして持ち歩きますと、チャットで届いております。
ぜひ、ぜひ持ってください。これ、理想的ですよ。大きく上がる銘柄の特徴ですね。
でも、綺麗に相場流が散りばめられてましたね。
そうなんだ。この月足が惚れ惚れするよね、これね。こういうのあんじゃねえかな、探せばね。
他にもあるってことですもんね。
いや、あるあるっていうことだよね。で、良品計画なんかだってあれだもんな。そうね、あの、これ本当綺麗だよ、本当に。ぜひね、こういうの見つけて番組に送っていただければね、
はい、
分析してね、あの、皆さんにご紹介できるなと思いますけどね。
そうですね、
うん、
今日の良品計画をちょっと説明してほしいっていうチャットもたくさん届いておりまして、もともと人生は紙飛行機さん、
ね、
気持ちが通じました、感動、マリオさんもありがとうございますと。皆さんやはり気になって見てたんでしょうね。
ああ、そうだよね。確か俺番組で言う、なんか、あまり根拠も示さずに良品計画なんてのはいいなって言ってたからね。あんまりこれ説明して言っちゃうとさ、みんな、あの、買うのはいいんだけど、なんていうかな、相場動かしたみたいになっちゃうから、たくさんの人が聞いてくださってるんでね、
はい、
あの、あまりちょっと言えなかったけど、今ならね、もうそろそろ終わる頃だから、
はい、
こんな突き足だったんですよ。これいい質問もいただいたしね。
そうですね。皆さんも注目して、引き続き見ていただきたいと思います。それではお時間となりましたので、はい、以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。今日はシンガポールからのリモートということで、少々音声聞き苦しい部分もあったと思いますが、申し訳ございませんでした。この後 YouTube の延長配信ありますので、楽しみにしていてください。お願いします、
はい、では行きましょう、はい、株は
技術だ、
技術だ。